クリスマスが終わって世の中では年の瀬、年の終わりを迎えています。今年最後の礼拝になりました。でもですね、神様を知っている私たちにとってはクリスマスを迎えたらここから新しいスタートを切るわけですね。イエス様がお生まれになったことを思い、そこからまた気持ちを切り替えて一年を過ごす、ちょっと世の中よりも前倒しで新しい年が始まるような感じがするんですけれども、今日はですね、本当にそういう時にはふさわしい詩編という箇所はふさわしいなと思うんですけれども、予的に言うならば一年を振り返って神様の恵みを覚えて賛美する時、そして神様を知る本当に私たちにとっては新しいスタートを、神様を賛美することで始めるスタートの時として同じように賛美をしていきたいなと思うわけです。今日の箇所から本当にそのような年の終わりとしての恵みと、そしてスタートを切る新たな恵み、そのことを思いながらちょっと御言葉に聞いていきたいなと思います。今日のところ、詩編のことをちょっとお話ししたいと思います。詩編は旧約聖書の中にあって、賛美歌集みたいな感じですね。そして本当にその詩編というのは、この詩を書いた歌い手の方が神様への思いをこう詩にして表しているわけですね。これは神様への祈りの言葉でもあると思います。そしてそういう言葉ですから、何でしょうね、私たちの心に響きやすい言葉、そんな感じがします。詩編の聖句を愛称聖句にしている方って多分すごく多いと思うんですね。そのぐらいにものすごくこう言葉自体が綺麗で、こう心地いい感じのする言葉だと思います。また時に苦しみの中にある時なんかは、自分の心のモヤモヤをこう発散させてくれるような、祈りに変えられるような、ちょっと口には普通出せないんだけど心では思ってるよっていうような言葉とか、本当にそういうさまざまなね、こう人の心、私たちの心にすごく近いあのことが書かれているんではないかな、私たちの思いを反映しているものでもないかなと思うんですね。他の箇所だと神様からこういただくっていうイメージが強いんですけど、詩編はあの聖書の中にありながら本当に私たちにものすごく神様が寄り添った箇所ではないかなと思います。そんな中でですね、今日の箇所は詩編の中でも特に後ろの方、145編から150編っていうのは、あの全部が見てもらうと分かりますけれども、賛美というテーマでこう書かれているわけですね。150編の一番最後の方には、息あるものはこぞって主を賛美せよっていう言葉で終わるんですけれども、本当にその言葉の通りにものすごくこうリアルな賛美のことが書かれています。そしてですね、145編から157編は神様を知る人、信仰のある人、本当にその神様を信じている人、そういう神様においてのこう神様の民といわれる人たちにとって一番恵みであること、恩恵であること、それが本当にこうたくさん歌とされて賛美となっているわけですね。そういう箇所になります。本当にね、こうどこ読んでもね、あの心がこう踊り上がってくるような言葉というか、そういうところではないかなと思うんですね。しかしながらですね、ちょっと冷静に考えてみますと、あまりにもその詩の美しさ、文の美しさ、そして言葉の美しさのゆえに、その言葉にこう流されちゃうところってあるんですね。その軸にしっかりと本当は神様をしっかりと見据えて、神様を仰いで、そして詩編の詩を神様とこう照らし合わせながら読んでいく、本当にその言葉を得ていく、受け取っていく、その時に実は本当のこの詩編の美しさ、そして神様の恵みっていうものを心にこう受け取っていくわけなんですね。本当にでも詩編ってこう綺麗なので、見誤っちゃうんですね。あの言葉に流されちゃう時があるんですよ。 本当にこう言葉のその文にこうあっていう、私なんかもやっぱりね、こう砕かれた心を神様侮れませんって51編にありますけど、ああいうのはもうこうあって心に響くっていうよりはその言葉にやられちゃうことのが多いような気がして、そういうところがたくさんあります。でもですね、今日は心に響かせて心の耳で聞いて、本当にそのためにはね、聖霊なる神様が働いてくださらなければ絶対に私たちできないことですけれども、ちょっと敏感になって一つ一つこの詩編の箇所を見ていきたいなと思います。そして本当にその詩編から私たち自身が心から賛美が出るような、そういうふうに一つ一つをちょっと見ていきたいなと思います。それではですね、本文の方に入っていきたいと思います。10節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。主よ、作られたものがすべてあなたに感謝し、あなたの慈しみに生きる人があなたをたたえ。ここまでですね、ちょっとあっと思うかもしれませんけれども、ここまでなんですね。っていうのはですね、実はこれを準備するにあたって私は結構いつもの倍ぐらいいろんな訳の聖書を読んだんですね。詩編っていうのはもう訳によって全然表現が違うんですよ。それでですね、皆様知ってると思うんですけど、聖書協会共同訳っていうのが今年新共同訳から新しくされてると思うんですけど、この訳がですね、実は口語訳とかに近いんですよ。口語訳の言葉をまた戻してるところとかもかなりあって、で新改訳と口語訳は割と詩編は同じような言葉の作りをしてるんですけれども、実は新共同訳だけ何でしょうね、ちょっと全然違う表現をするところが実はあるんですね。でちょっと今日の箇所ではないんですけれど、今日の箇所には含まれてないんですけれども、五節に驚くべき見業っていう言葉ありますよね。これはよく言われるんですけど、他の訳、新改訳口語訳でも義という言葉なんですよ。実は驚くべき見業と義ってイメージ違いますよね。でも驚くべき見業って書かれてるところは他の訳では義って書かれてるんですね。そして今回の聖書協会共同訳でも義っていう言葉に直されています。でそのぐらいちょっと表現が違うので、ちょっと本当はコピーしてお渡しするのがいいんですけれども、皆さんの心に響くように耳を澄まして聞いていただきながら、ちょっとね、比較しながら今日は3箇所の箇所を見ていきたいなと思っています。で10節のとこなんですけど、聖書協会共同訳をちょっとお読みしたいと思います。イメージがかなり違います。続けて読みますね。共同訳はですね、主よ、作られたものがすべてあなたに感謝し、あなたの慈しみに生きる人があなたをたたえとなっています。聖書協会共同訳は、主よ、作られたものはすべてあなたに感謝し、あなたに忠実な人たちはあなたをたたえるとなってるんですね。こうなってるんです。分かります？イメージ違うの。全然イメージが違うんですね。中身は一緒なんですけどね。そうなんです。それでですね、その一つ一つをちょっと見ていきたいんですが、主に作られたものすべてが神様に感謝をする。そしてあなたの慈しみに生きる人は神様を賛美するんだと記されています。神様に作られたものすべて、この地のすべてのものが実は神様がいるっていうことを知ってるんですね。そう思うんです。なぜならそれじゃなければ感謝ができないからです。ただですね、じゃあなんでみんなクリスチャンじゃないのって皆さん思うと思うんですよ。神様がどんな方であるか、どういう人なのか具体的にわからないんですよ。おそらく神様って私たちも見えません。そして私たちが、ああ神様だわっていうふうには言えないですよね。神様って見えないんです。でも神様が父なる神様、そしてこの地を作られた神様で、そして子なるイエス様がいて、私たちに直に働く聖霊なる神様がいるということを、私たちは神様っていうのを具体的に知っています。でも他の人たちはそれがわからない人が世の中にはいっぱいいるんですね。 でも神様という存在、要は見えない大きな何かの力があって、その力が自分たちを支えているっていうことを感じてる人が多いっていうか、そういうふうなことは必ず人は感じているっていうことを、私はすごくこの時代の詩編で語ってるんだなと思ったわけですよ。作られたものすべて、それはクリスチャンを指しているのではないですよね。神様が創造されたすべてなる人を指していますよね。ちょっとやっぱり教派によっては解釈が変わってくるかもしれませんけれども、今日はこの詩編の言葉をそのまま素直に受け止めるとするならば、この世に神様がお作りになった人すべては大きな見えない力で、神様のような何かがいる、わからないけど何かによって私は支えられて生きてるっていうことは知ってると思うんですね。だから感謝はできるんですよ、知っているから。でもですね、賛美はできないんですね、褒めたたえられないんですよ。なぜならば神様を知らないからです。神様を具体的に知らなければ、ああ神様あなたを褒めたたえますとは言えないですよね。どこの方向に声を上げるのかがわからないからです。だから神様から本当にその忠実、神様に忠実な人と聖書教会共同訳では書かれていますけれども、慈しみに生きる人、神様を知って信じている人は賛美ができるわけです。神様を褒めたたえられるわけです。そして私たちはそちら側の人なわけですよね。感謝を持って賛美を捧げられるわけです。そしてですね、もっと不思議なのは、賛美は賛美しようって言って賛美するんではないんですね。神様の感謝が心の中にあふれるとき、口から自然に実は賛美っていうものは出てくるものなわけです。神様ありがとう、あ、神様感謝しますっていう言葉は実は自然に出てくることなわけですね。でも何でしょうね、私たちはやっぱり賛美しようって言って賛美したり、例えば礼拝の時も礼拝しようって言って礼拝したりとか、しっかりと自分の意思を通してこう行動をしますよね。まあそれも神様が許されていることなんですけれども、でもその賛美が自然に口からあふれる時に、その賛美がものすごく力があるんですよ。それをどうやって出てくるのか、その元は何なのか、またどうしてその口から自然に出てくる賛美が力があるのかを皆さんと一緒に今日の聖書の箇所から受け止めていきたいなと思います。まずはなぜ自然に口から賛美が出るのでしょうか、そしてその賛美が出るための元は何なのでしょうかというところを見ていきたいなと思います。11節と12節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。あなたの主権の栄光を告げ、力強い御業について語りますように。その力強い御業と栄光を、主権の輝きを人の子らに示しますように。ではですね、これも新共同訳とそれから聖書教会共同訳を続けて読んでみたいと思うんですね。すごくこれイメージが違います。最初に言っておきます。新共同訳をもう一回読みますね。皆さんよく聞いていてください。あなたの主権の栄光を告げ、力強い御業について語りますように。その力強い御業と栄光を、主権の輝きを人の子らに示しますように。これが新共同訳です。そして聖書教会共同訳では、彼らはあなたの王権に満ちる栄光を述べ、あなたの力強さについて語ります。人の子らに力強い御業と王権の輝かしい栄光を知らせるために。こうなってるんですね。全然違いますよね。何、祈りのような言葉なんですよ、新共同訳では。でもこの新しい訳になると、もう断定的に宣言に近いですよね。語りますっていうふうに言い切るんですね。そして今度 先ほどの主題に戻って中屋を見ていきたいなと思います。11節12節には、私たちの口から神様への賛美があふれてしまうのは、力強い御業があなたの生活の中にいつもあるからだということが書かれています。そしてそのことを耳にした人たち、そのことを本当にこう口に出した人たち、そのことに気づいた人たち、その人たちは本当に神様が王の王であって、そして威厳、また偉大な方である、本当に神は神だという、そのお姿をしっかりとこう見ることができるわけですね。そしてその姿が実は私たち一人一人に映し出されているということなんです。神様ご自身が私たちと共にあるだけではないんですね。共にあって、神様ご自身を私たちに実は映しているんですね。だから私たちが語る言葉に力も出てくる。そして栄光を語った時に、それを耳にした人たちが神様を知ることができるわけです。神の偉大さ、王なる王であること、神でなければ放つことのできない栄光を見ることができるわけです。それがですよ、私たちの日常の中で実はあるわけですよ。私たちは自分をこうやって見ちゃいますよね。だから神様が私たちの中にあって、私たちのを通して栄光を表していることっていうのは気づけないんですよ。なぜなら、そんなあなた神様の栄光で輝いてるねなんて言ってくれる人誰もいないからですよね。そして私は神様の栄光で輝いてるのねなんて手を挙げてる人なんかいないですよね。どっちかって言ったら、主が共にいてくださるって、下を向いて神様と一緒になんとか歩いてることのが多分多いと思うんです。でもですね、いかなる状況の中でも皆さんの生活のそのただ中に神様のご栄光が映されているということを知ってほしいんですね。だから私たちは辛くても笑うんですよね。だから私たちは祈るんですよね。だから私たちは腹が立っても許そうって思うんですよね。それこそが実は外側から見ると、どうしてこの人はそれができるの、どうしてこの人はこうなの、神様のご性質を表す、神様のご栄光を表すことになるわけです。私たちがですよ、日常のあの生活の中でですよ、お家でですよ、もうなんという恵み、なんという憐れみ、私のようなものが本当に神様を知ってる人だから言えますよね。あの神様が私の中で輝いてくださってる、それを周りに見せてると思ったら、すごいことじゃないですか。それってそれをね、ちゃんとやっぱり受け取ってほしいんですよね。私たち神様をとただ生きてるだけじゃないんですよ。周りの人にね、神様をね見せてるんですよ。絶対それをねしっかりと受け取ってほしいんですね。いや私はそうじゃありませんなんては言ってほしくないんですね。だってそのために聖霊なる神様が一緒にいてくださるんじゃないですか。そのぐらいね、私たちに与えられてる神様の恵みと祝福って大きいんですよ。絶対に神様を信じてる人、信仰者、本当にクリスチャンはそれをしっかりと受け取ってほしいんですね。私は世の人に神様を映している、神様を伝えている、神様をご紹介している、その姿があるっていうこと。それはですね、性格がいいとか身なりがいいとか、なんとなく輝いているこうオーラがあるとか、そういうことじゃないんですよ。こうそんなイカ様じゃないです。あのよく言いますよね、世の中にオーラの見える人とか、そういうオーラじゃないです。そういうことじゃないんですよ。本当にちょっとぐらい根性が悪くても、ちょっとぐらい意地悪でも、ちょっとぐらいね喧嘩しても、ちょっとぐらい優しくなくても、ふっとした神様の働きの時にカッと放つんですよ。 100% 全員です。本当にもう完全に神様表されるんですよ。そのことをねちゃんと知ってほしいんです。 なぜならばそのことを受け取って、ああ主よありがとうというあなたの心、あなたの魂から出る賛美にこそ力があるからです。そこにしか神様の力って働かないんですよ。それこそが本当の賛美なんですよ。私はあんまり説教の中では証ししたくないんですけれども、私の言葉が足らないと思うので、ちょっと今日は証しをさせていただきたいと思います。25日にファッションクルーズでゴスペルという、もう本当にごめんなさいね、そんなこうゴスペルが薄いわけじゃないんですけど、ついつい自分の性格的になんかゴスペルで賛美っていうとなんかものすごく以前の私のイメージが強いもんで、なんかすごく神様を軽んじてるような気がして言うの嫌なんですけど、でも言います。ゴスペルを賛美させていただいたんですね。神様の言葉です。そして私は本当にそこで神様といっぱい出会って育てられてきたので、やっぱり私はやっぱりゴスペルで用いていただくときに、あ伝えたいっていう思いにこう活性がかかるんですけどね。まあでもファッションクルーズのお店の中はすごい賑わってますよ。でも駐車場と入り口の間なんですよ。私たちが賛美していいですよって与えられた舞台は一応高くなってました。マイクもありました。でもですね、見た時に関係者しか座ってないガラガラのところでした。もう舞台に立ってですね、実はですね、ハレルヤってゴスペルってイメージがあると思うんですけど、あのハレルヤで皆さんね、私たちの心の叫びが分かると思うんですよ。ハレルヤって言った時に、あこの人頑張って自分の力でハレルヤって言ってんなっていうのとか、本当に心からあ主よハレルヤ、主よ感謝しますって言ってるその言葉とか明らかに違うんですね。分かるんですね。私は申し訳ないですけれども、今までは本当に自力で一生懸命頑張って祈って祈って神頼み神頼みと一生懸命自分の力も働かせてハレルヤって言ってきました。そしてもうそう言った時にハレルヤ一言でゴスペルをこれから歌うのに虚しくなんですよ。なぜなら自分の頑張りのが大きくて、その割には人が全然答えてくれないからですよ。頑張った時は見返り欲しいですから。でもですね、ありがたいですね、安息礼を受けるってって思ったんです。本当に聖霊なる神様の恵みがあまりにも大きすぎて、今私は恵まれた女ですから、また今年1年は縦横のゴスペルやらせてもらったりして、本当に恵みが多い恵まれた女そのものだったので、あのお店と駐車場の間を通る人に対してもう絶対ここで足を止めてやる、絶対ここで大きな声で叫んでイエス様を伝えてやるっていう、こう何でしょうね、魂に火がついたつんですかね、思いに火がついたんですね。3人止まったんですよ。3人しかって思うでしょ。足を止めるのも勇気がいるぐらいの状況なんですよね、その歌う状況がね。その中で3人の方が足を止めてくださいました。その時にですね、ああ私ってよくやったなんて思わないですよ、申し訳ないですけど、いややっぱり神様が触れてくださる方っているんだなって本当に思いました。そしてその喜びがあふれた時に初めて自分を振り返るんですね。ああこんな素人の歌に耳を傾けて足を止めてくださる方を神様がこう引っ張ってくれるなんて、いやなんていう恵みなんだろう。でこの人が教会に来たらもっと私はハレルヤって言えるわって思いました。で本当にそのために洋服の模様をこうね書いてね、祈りの課題に入れましたけど、この人が教会に来るようにっていうふうにね入れましたけど、祈っていきますけれども、本当にそのぐらいに私たちが神様に用いられてる、神様は私に祝福を表してくださって主が私を通して働いてると思った時に、私たちから出るねその賛美っていうのはねものすごい力があるんですよ。だからこそそんなところで遠慮しないで、私は神様の栄光を映してるのよ家族にもっていう気持ちでぜひお正月を迎えていただきたいなと思うんですけど、本当にその時に賛美が力があるっていうことを覚えていてほしいんですね。それこそが自然にあふれ出す賛美なんですね。そして私たちは本当に先立って実はその恵みを預かっているということを21節のところから覚えたいと思います。いいですか？21節です。 開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいですか？3、はい。私の口は主を賛美します。すべて肉なるものはよよ限りなく聖なる皆をたたえます。私たちの口から本当にこう賛美が与えられ溢れるとき、それを神様は大いに用いてくださるわけですね。ここに書かれているように、すべての肉なるもの、すべての人ですよね。神様がお作りになったその人が神様を褒めたたえるようになる時を、神様が一番に喜ぶその時を、神様ご自身がもう切に願ってるわけですよ。だから私たちに栄光を移して多くの人に神様の皆を伝えていくんですね。そのために私たちは神様を知らない人より先立ってその恵みを受けてるわけですよ。そしてだから神様は私たちを放っておかないんですよ。ずっと私たちに格別に目をかけて私たちとずっと一緒にいるんですよ。なぜなら一人でも多くの人があなたを通して神様を知ってほしいからですよ。あなたを通してですよ。皆さんを通してですよ。皆さんを通して神様を知ってほしいって願ってやまないんですよ。だから皆さん一人一人を格別に神様は目にかけて愛して放っておかないんですよ。ぜひね、皆さん振り返ってみてください。この一年を、神様とあなたの物語があったと思います。改めてそれを思い浮かべてください。もしかしたら苦しかったあの時、決して神様が守ってくださったなんて思ってなかったかもしれません。神様は私をお見捨てになったって思ったかもしれません。また私たちが本当につらくてたまらない時、神様なんでこんなことが起こるんですかと背を向けたあの時、実は神様が手を伸ばして私にそれを渡しなさいと、私の方を向いてそのあなたのつらい思いを私に渡しなさいと言っていたかもしれない、というより言ってるんですよね。でも私たちは目の前のことがありすぎて気づけなかったかもしれない。でも今振り返ってください。あの時のことがどれほど神様の恵みだったか、あの時があって今がある、その時に決して希望の光がなくらなかったことを思い返してほしいんですね。このすべてもの恵みが神様から来てるものなんですね。私たちは一番最初にクリスマスがスタートだと言いました。なぜならイエス様が十字架にかかって死なれるために人となって生まれてくださってるからです。そしてそれが行われなければ私たちは決して救われることがないからです。私たちはただ一度イエス様が死なれ、十字架にかかって死なれたことによって神様から許されたものとなってます。そしてそこで終わらないですね。死に打ち勝つ永遠の命もいただいているわけです。そのすべてもの元があっての恵みなんですね。そしてその恵みをしっかりと受け取って、私たちが神様を移して賛美するときに、神様を伝える姿を表すときに、周りがどんどんどんどん神様を知り、同じように神様を表していくわけです。しょんぼりしてる人を見て、ああ神様って涙を流してる人、もちろんそういう時もあります。いつもなんでですか神様、なんでですか神様という姿ばっかり見てたら、それは周りに、ああ辛いことが多いんだなクリスチャンってっていう証になっちゃいますよね。でも私たちはその先に希望があることを知ってますよね。どんな時にも主は共にあってくださり、いつかこの暗闇は明けることを知ってますよね。その姿こそが神様のご栄光を映す姿なんですね。今年も ぜひ皆さんいっぱい賛美をしたいと思うんです。そのためにも恵みを数えてください。そして本当に自分が神様の栄光をいつも表しているんだということを忘れないでください。いっぱい神様の恵みを受け取ってください。いっぱい祝福されてください。辛い中には辛い中の祝福、苦しい中には苦しい中の祝福があります。そして喜びあふれる中には喜びあふれる中の神様の表す祝福があるんです。どんな中でも神様の祝福は必ず現れてきます。ぜひそのことをしっかりと心に留めて、ここからスタートして賛美いっぱいの一年にしていきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深いする天のお父様、どうしてあなたは私たちをそれほどまでに愛してくださるのでしょう。どうしてあなたはそれほどまでに恵みを施してくださるのでしょう。主よ、このような小さなものにあなたご自身の王なる王、主なる主、その威厳を表してくださるとは感謝いたします。私たちはあなたのと共に歩むときに祝福で満たされていることよりも、本当に主に助けられている憐れみばかりが目に入ってしまうかもしれません。しかしながら主よ、あなたが許された苦しみ災いですから、その中にあっても祝福はあります。また主の喜びあふれる時には、なぜでしょう、人は自分のその偉大さに目を向けてしまい、そのようなものとなってしまいますけれども、そのような時にはぜひ主の偉大さを誇るものとして、あなたのご栄光を表してくださっていることに気づかせてください。そしてあなたが私たちにあなたの見姿を表してくださっていること、そのことをしっかり心に留め、その主の恵み深さを知り、日々あなたに賛美の声を上げ歩むことができるようにスタートを切らせてください。世の中的にはこの1年を振り返り、恵みの多かったこと、その恵みを数えた時のことを覚え感謝いたします。また私たちあなたを信じる者としては、このクリスマスの時を境に新しいスタートが切れます恵みを感謝いたします。賛美いっぱい、喜びいっぱいの人生を主ご自身が歩ませてくださいますように、主を希望の光とし、この一年もあなたを褒めたたえる歩みとなりますように、主をどうぞ私たちを豊かに祝福してください。そして祝福を知ることができますように感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。